の中全部種にしよう。種
ラジ。どうも、オレンジです。
最近は、もう、大江戸捜査網しかドラマは見てません。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いいたします。毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことを語っております。週刊ドラマ語り。今週はですね、ドラマがもう次々と、終了しておりますので、もうこれを全部打ち返していこうという、そういうですね、熱いドラマ好きのハートを持っているふりをして、今週はドラマの話を長々としておりまして。
まあ、個人的にこのアーカイブ性っていうかね、その時のドラマで語ってないとなんか忘れちゃう、はい、僕自身も忘れちゃうので、うん、語っておきたいっていう気持ちがあってっていうところなので。
はい、そうですね。いやー、はい、でも考えたらさ、テレビドラマって、感想ってこう、なんかまとまってないよね、なんか。
と思うんですよね。
映画ってさ、めっちゃツイッターとかで、
はいはいはい、フィルマックスとかね、サービスもありますしね。
そうそう。映画はやっぱ作品っていうことをみんな受け止めてるのか、なんかそれをまとまって、なんならその映画評論家ってのいるんだけど、テレビドラマ評論家ってあんまり聞かないよね。
まあ、それに特化したって人はいないけど、まあ、書いてる人はね、成間玲一さんとか、木俣冬さんとか、いらっしゃるっちゃいらっしゃるんですけど、あんまりそうですね。海外ドラマとかで、その、執筆されてる方はちょいちょいいますけど、あんまりまとまってっていうのはないのかな。そうそうそう、リアルサウンドとか、エキサイトレビューとか、そんぐらいですかね。
まあ、消費のされ方が違うっていうのと、なんかこう、後々 DVD で見る人は特殊みたいな、なんかそういう感じもあるのかもしれないんですけど。まあ、ですけど、なんかね、実はドラマはずっと僕らの傍らにいるので、その感想を、やっぱりこう。
まあ、当然時代を投影したものっていうのはね、多いですからね。
そうだよね。はい。ということで、延長戦ということで、冬ドラマか。2021年冬のね、ドラマの感想をもうちょっと綴っていきたいと思います。
はい、はい。
はい。で、いろいろと、まあ、とにかく山ほどあるんですが、なんか、あれだね、今回はどっち、なんとなく結構面白かったドラマが多かったのかな、もしくは見たくなるドラマ
が多かった。そうですね。最後まで見たドラマが多かったっすね。深夜番組とかも充実してたし。
はい。まあ、そんな中で、じゃあ、ちょっとこうね、結構、全クールから注目ずっとしていた、この、監察医朝霞の話を、オレンジさんが聞きましょうか。はい。はい、
この延長戦、基本的に僕はどちらかというと批判的なことが多いドラマになってしまったんですけど。
じゃあ、優しく包むよ。
そう。さっきの前回のところで、天国と地獄とかでも言ってた話かな。その事件とかがね、毎回起こるようなもので、まあ、アンナチュラルズとかにも通じるようなもの、大体人が亡くなっている状態で、その死体をこう解剖して、その背景にどういうことがあったのかというを解き明かすというか、そこの物語を描いていくドラマになっているので、うん、その、うん、まあ、毎回毎回、ある種、こう、とこう、胸を締め付けるようなシーンっていうのはあったりするんですけど、どうしてもその今回まあ第2、ドラマとしても第2シーズンっていうところ、かつこう何をフジテレビが考えたのか、2クール、合計20回くらいかな、分のドラマ、しかも間にスペシャルとかも挟みつつみたいな感じで作ったので、ものすごく長く、はい、日本のドラマにしては長くやらなければいけないっていうがゆえの、なんか、展開を作るための事件っていうのが多発して、で、結構その主要な登場人物、朝顔の家族とか、あとは、警察、関わってる警察とか、監察医チームとか、そういう人たちに関わる事件っていうのが結構な数で入れていかれる。で、その話の中で、その登場人物がもしかしたら死ぬかもしれないとか、犯人になるかもしれないっていうのは、何回も何回も描かれるんですけど、結局そんなことありませんでしたって、みんな無事です、みたいな話になってっちゃうから、なんかその、狼少年感というか、危ない危ないって言ってるけど、どうせ大丈夫なんでしょって言ってたら、ああ、案の定大丈夫じゃん、みたいな。誰一人として欠けることなく終わってしまうじゃん、みたいな感じの展開になってしまって、そこら辺がちょっとついていけないなっていう感じはあったっていうところはあったんですけど、 で、もう一方で、もうワンラインとして、まあ、この 3月11日に向けてというところで、お母さんが、まあ、地震で、福島の地震で亡くなっているという話、宮城か、あれ、東北の地震で亡くなっているという話があるので、それのお母さんが、あの、津波で流されて亡くなってしまってるんだけど、その、実際どうなったのかは分からないで、死体が出てこないので分からないっていう話はずっと背景に広がって、続いていて、そこのパートというか、毎回その大体最後の方にそこら辺で、お父さん、時任三郎がずっと遺骨を探しているっていう、それと、まあ、江本明は、その、亡くなったお母さんのお父さんでおじいちゃんなんですけど、その二人が、あの、関係性みたいなのが描かれて、そこはね、なんか、家族のドラマとしては、面白いって言っちゃうとあまりに不謹慎なんだけれども、見てられる感じはしたんですよね。そこの、あと子供が生まれて、その子供との関係性とかも含めて、すごく、いいドラマになっていたので、そこら辺だけをこう、集中してみたいっていうか、家族ドラマとしてもすごくいいじゃないと思うんだけど、どうしてもね、毎回こう、月9という枠の中で、視聴者の気持ちを強く維持するためにそういう事件要素を入れていかなきゃいけないって、そこら辺のバランスとかってすげえ難しいなと思ったりしました。で、家族パートすごく良かったので、最終回実は結婚式が行われるんですね、その結婚式の大団円っていうか、登場人物ほとんどが揃うみたいなところは、なんかちょっとずっと見ていたからこそのちょっとグッとくる感じっていうのがあって、そこにその考えみたいなのをこう味わうためにも、こうこれだけ長い時間見てた意味は確かにあったなーっていう感じはあったとは思います。で、こういうある種、まあ、アンナチュラルとかにも近いような、亡くなった人死体からその背景を探るみたいなものっていうのは、こう死っていう大きなものを描ける分、感動みたいなのにつながりやすいんだけど、やっぱり、それを繰り返し繰り返しやる、アンナチュラルはちゃんと計算して、その全体としてここの部分にはこういう事件を入れる、ここの部分には主要登場人物に関わる事件を入れるとかって、ちゃんとこう計算して、パートを入れてたから、うまくいったんだけど、これだけ長くなってしまうと、やっぱりそこら辺も含めて難しくなってしまうんだなっていう発見、まあこれだけやったシリーズは多分ないので、初めての経験だとは思うので、そこら辺が次に行ければいいな
って。計算はしてるんだと思いますよ。計算はしてるんだと思うけど。
いや、でも多分、やりながら作ってたんだと思いますよ。原作もそんなに話数あるわけじゃないし。
そこまでむちゃくちゃこう、自転車ではないと思いますけど。
マジかよ。まだ扱ってない、そいつか、みたいなやつがあったんですよ。結構。
そうか。まあ、無理な感じを感じたってことですよね。まあ、でもね、なんかこの、10年目の、震災の件をどう描くかっていうのは、まあ、ドラマの中にこう、ちょっとずつそういうのは埋め込まれてる面があって、まあ、その女ジルバとかもね、まあ、結果そう振り返れば、そういう面があったな、とかね、いうのは。
3月11日に結婚式をやるって話だったんですよ、これ。
あ、朝顔ね。
そうだから、お父さんにとってとか家族全体にとって、ある種一番悲しい日だったって、お母さんが亡くなったっていう日を、それを少しでも、でお父さん、時任三郎は結構記憶がね、どんどん薄れてるというか、多分アルツハイマーかなんかなんだと思うんだけれど、どんどん記憶がなくなっていくって話の中で、少しでも覚えてる記憶として、3月11日を少しでもポジティブな気持ちを持てるような日にしようみたいなところのメッセージみたいなのは、まあ、どちらとも傾きなんても判断しにくいバランスではあるんだけど、そこ自体はなんか幸せな気持ちになれたっていうのはあったっていうのは、良かったのかもしれないなとは思いますね。
なるほどね。もうだからあれだね、なんかドラマというよりかは親戚の人の話聞いてるみたいだね。
に近いかもしれないですね。
はい。さあ、じゃあ、俺行きましょうか。
はいはい。
僕、まあ、これ二人
歩く人行きます？
歩く人、はい、ちょっとじゃあ経路違いますけど、歩く人。まあ、これはね、ちょっとね、ドラマというには、あまりにもやっぱり、意味合いが違うので、不思議なドラマなんだよね。まあ、ご覧になってない方が多いと思うんですけど、まあ、歩く人っていう。
一回ぐらいしか見てないの。
谷口二郎さんだっけな。
孤独のグルメ。
の、絵を描いてる人の作品ですけど、まあ、基本的には、俺漫画読んでないから、まあ、ほんとドラマだけなんですけどね、その、うちに いて、男が。で、うん、なんか、よくわかんないけど、散歩行ってくるわっつって出かけるのね。
うん、うんうんうんうん、
で散歩行ってくるわっつって出かけると、もうね、ちょっと近所を歩いていくような雰囲気を出しながら、どうやら、うん、もう異世界というか、これ最後、番組の最後には必ずどこに行きましたっていう、説明が出るんだけど、まあ、どうやら東京に住んでそうな彼が、本当千葉県とか、いろんな山奥だとか、その、とっても歩くにはふさわしいような場所に、ポーンと飛んで、で、何を見るわけでもなく、ただただ歩いていると。
で、そのプロセスは描かれないんだよ、行くまでの。
そう、別にその、何、トリップすることについてのエクスキューズというか説明も何もなくて、だから、まあもしかしたら彼の頭の中の想像なのかもしれないし、もしかしたらこの設定そのものが、例えばその病院に寝たきりになっている新田さんの頭の中というふうに妄想してもまあそれはいいぐらいだけど、まあそれは別にいいんです。それよりもただシンプルに歩くってことをどういうふうに感じ描くかみたいなところだから、だから新田さんも本当特に何するわけでもないわけですよ。ただ歩くことをめちゃくちゃに満喫してるっていうね。ふと起こったこととか、風が吹いてることとかを、ただただ満喫するっていうのをびっちり、まあ、30分実質ないぐらいですけど、やってるようなドラマで。
うん、
で、まあ、このドラマのよく考えられてるのは、やっぱ 4K とかでやってるんですよ、映像が。
うん、あ、前提で、そうか、BS 8K で見せるっていうドラマですね。
う
ん、
そうそう。4K で見ることの意味って何だろうかと思うんだけど、つまり僕らの人間の目で見えるものよりも、うん、まあ 8K なんかと良くなっていくんだけど、つまりなんていうのかな。うんうん、もっと世の中を見ようよっていうか、なんかね、自分側の物語とか、まあ音楽聞いたり映像見たりスマホ見たりとかっていうふうなことをやりすぎる生き方の中で、生活の中で、もっとこう外の歩いている世界とか歩くことを、なんかまっすぐ楽しめないかっていうことを、映像を見てるだけですごく思っちゃうんですよね。
うんうんうん、
っていうのがドラマだって言われても、なんかもうよくわかんないんだけど、でも俺はそういうふうなことを、別にそれ誰が言ってるわけでもなく俺が勝手に思ってるだけだから、なんか、あ、そうか、歩く人ってそういうふうに思わせるなっていうか、だから今回、まあ残念ながら終わってしまったんですけど、歩く人。僕はなんか、うんうん、よし、じゃあ俺が歩き出そうかっていうふうに思うんですよ、なんだか。最終回は、なんか新田さんが、フラット、街に散歩に行ったら、急に真っ白なちょっとデカめの犬を預けられて、その犬の飼い主をなんか探すんだけど、なんかその白と名前をつけたやつと楽しげに散歩してるっていう話なのね。で、ね、まあ途中で、分かって、それを、まあ返す。で、それで、まあ急な別れっていうようなタイトルついてるんですけど、なんかね、うんうん、楽しい、その時に起こったことを楽しんでいるように僕は見えて、あ、これは私もやりたいなっていうふうにきっと思った人がいるんじゃないかなと思うんですけど、だから、うんうん、この物語の続きが気になるって人もまあいるかもしれないけど、俺は、俺が歩くことがこのドラマに対する思いとしては、なんか、ふさわしいのかな、なっていうふうに思ったので、
うんうん、
まあ、なんか、面白いのかどうかとかね、演技がどうとかっていうふうないろいろ意見はあるのかもしれませんけど、まあシンプルにそういうふうに思わせるっていうのは、
なんか、歩きたい、
うん、うん、他のドラマではなかなかないよね、そういうことって。
孤独のグルメで行きたくなるみたいなのはちょいあるけど。
そうね。孤独のグルメなんかがもしかしたら近いのかもしれないですよね。うん、まだ同じ人だからってことかもしれないですけど。
うん。
うん、だから、なんかまた見たいし、こういう風な、歯ごたえのドラマというか、ドラマとは言いづらいんだけど、みたいなものとか見てみたいよね。なんか。
確かにね。
うん、あ、こういう娯楽が世の中にあるんだっていう。ことを知る。
結構前からポンさんがそのドラマの企画として出している、いわゆる日常というか、何も起こらない人の話っていうところでは近いんじゃないですか、やっぱり。
まあ、ちょっとね、 さ、これは少しずれると思います。あの、僕が見たいのは、その日常の人間の、その押し合いへし合いが見たいっていうのが、割と
こ
う、い
つも言ってる。これ一人ですもんね。そうか、そうか。
そうそう。だけど、この、ここはね、ドラマの部分だけど、結構ダサいんですよ。なんか。
ああ、そうなんだ。
そう、ダサいんだけど、でも、そんなこと全然気にならないっていうか、うん、あのそれはもう、見か、人の、人によるよねっていうぐらいなもんで。
うんうんうんうん、
で、だから、ちょっとその何も起こらないっていうふうなこととは、まあ、やや違うんですけど、でもなんか、こういうふうに、よし、じゃあ出かけてみようとか、なんかやってみようっていうふうに、なんか思えるドラマっていうのは、いいのかななんてちょっと思ったりしますね。
うん、なるほど。ありがとうございます。はい、見たいな、これちゃんとやってほしいな、BS プレミアムで。
そうね、うん、まあ、そうね。なんかコンセプトとしては 4K でやりたい、やるべきだっていうのはわかるなっていうのもありますよね。うん、じゃあ、二人が見た、まあ、よりちょっとドラマっぽい、アノニマスの話をちょっとしましょう
か。おー、はいはいはい。アノニマス行きましょうか。
はい。まあ、テレビ東京系で、やっていた月曜のドラマですね。で、まあ、なんていうか、
はい、10時かな。
はい。過去はビジネスものやったりだとかして、まあ、割とこう、うん、テレビ東京の中でも、こう、なんていうかな、ちょっと力を入れたドラマ枠の中で、で、今回は、うん、あれですね。なんだっけ。シンゴちゃん、香取慎吾ちゃんが主役ということで、
は
い、
久々にドラマの主演かな、
うん、で警視庁指殺人対策室ということですから、まあ、いわゆる今時のそのスマートフォンなど、うん、SNS とかでね、まあ、なんていうか、うん、個人情報を使って相手を傷つけて、まあ、死に至らしめるみたいなことの辺を含めた事件を、もう正面から取り扱
う、まあ、インターネットとね、パソコンとスマートフォンを使ったみたいなことですかね。
うん、はい。という、まあ、作品でした。で、まあ、まあ、見た人限定で喋ればいいですけど、いかがでしたか？
なんかその、最初の頃は、その扱っていく事件みたいなものが、うん、他の作品でなかなか扱いにくいけど、あの、現実にあったものの組み合わせなんだろうな、みたいな事件みたいなのが、いくつかあって、その単体として扱うものとしては楽しめたんですけど、うん、それがどんどんどんどんこう複雑にこういくつかのいろんな事件の要素だけをピックアップして組み合わせたようなものが続いてくることによって、うん、ちょっと現実味は薄れていき、うん、そこで本当に描きたかったことって何なのっていうのがあとはよくわかんなくなっていて、ただまあ全体を通してそのダークな感じというか雰囲気的に暗い感じっていうのは、まあ、嫌いではなかったなっていうところはあります、うん、ただなんか要所要所なんか結構ねいい役者さん揃えてると思ったんですけど、まあ、みんななんかすげえ下手に見えるというか、うん、なんか、うん、なんかリアルに生きてる感っていうのが、どのキャラク、シンゴちゃん含めてどのキャラクターからも感じられなくて、なんかあくまでそれぞれがキャラを演じている感じがしてしまって、そこら辺はまあここは今からリニーですと対照的というか、みんな知ってる役者さんなんだけど、みんな下手に見えるみたいなところが、なんかそこら辺ってなんでなんだ、こうなっちゃったんだろうな、みたいなことは思ったりもしましたかね。うん、まあ全体通してその、天国と地獄とかと対照的にこう、なんて言うんだろう、その、全体を通しての謎みたいな、そのアノニマスっていう存在がいるんだけど、それは誰なのかみたいなところにあまり興味を持てなかった。で、それが種明かしされた時も、みたいな、すごいテンションの低い感じの謎明かしみたいなことをされてしまったので、なんかずっとこう、体温が低いまま、なんか流し見する感じで終わっちゃいましたかね。
漫画みたいだよね。
ああ、漫画みたいか、そうですか。そう
原作、う
ん、まあ、漫画って言っちゃうとな、難しいな。い
や、つまりなんかほら、キャラクターがあって、うん、何か事件が起こって、うん、みたいななんかこう、で、キャラクターはちょっとやっぱり、ややエキセントリックな、みたいな、
うん。
まあ、つまりその、なんていうかな、あの、生身の人間からこう、造形していったってよりかは、シチュエーションから同化していったかっていうか、うん、その、なんか構造とかをきちっと作って、あの、
あ、そうっすね、
コンセプトがあって、みたいな感じがあってってことで、
うん、
で、やっぱその、何、最初の方は本当に、例えばその、結婚しようと思ってた相手がいるんだけど、自分の、まあ、過去の情報をばらされてしまって、みたいなこととか、うん、まあ、あ、それは確かにあったなみたいな話から寄り添いながら始まっていったんだけど、やっぱ抽象度が高くなるっていうか、
う
なんかこう、うん、ネットの闇に対してどう僕ら向き合うべきかっていう風な、ちょっとその、説教臭いような言葉とか、立ち位置で語ろうとすると、うん、急にやっぱりこう、なんていうか、しょうもないっていうか、だから、アノニマスで誰っていう風に、誰を作っちゃうのは、やっぱり根本的に間違ってると俺は思うんだよね。
う
ん、だって、誰かがいたら、こんな簡単なゲームはないわけだから。だからめんどくさいっていう風に、ネットの課題って言われてるのに、うん、アノニマスを誰かがいるみたいにするのは、数字が違うじゃん。うん、で、まあ、そういう風にも描いてる。
陰謀論的な感じになっちゃったんだ。
うん、陰謀論っていうか、ね、だって Q アノンとかって、もちろん仕掛けた人とかトランプが悪いって言う人はいるかもしれないけど、うん、別にトランプがじゃあ主犯で何をやってるっていうような構造では残念ながらないじゃないですか。
うん。あの全体としてですからね。一人がどうこうじゃないですからね。うん。
だからまあ、このアノニマスっていう物語がそういうふうなところに展開していくのは、なんかちょっと、まあ、なんていうか結局、いつもの論理で語っていくのかな、みたいな。で、これは多分さ、うん、過去に攻殻機動隊とかがテーマにしてたり、もうめっちゃ古いのだと、あの、怪奇大作戦っていう物語で、まあ、交通事故は取り扱った作品があったんですけど、うんうん、その時に、交通事故はめちゃくちゃ起こって、まあ、交通戦争みたいな時代があって、うん、その時に、これに対してどうやって僕ら戦っていいか分かんないみたいな話で最後終わっちゃったりするわけよ。
はあ、交通事故に対しては、
だって交通事故って誰かが不満を持ってるっていうわけじゃないけど、うん、この社会とか産業が、まあ、望んでしまったがゆえに、車で人が跳ねられるってことがオフィシャルになっちゃってるっていう時代なわけじゃないですか。
うん、車が通るのが当たり前の時代
ってこと。そうそう。で、これが一個一個の安全性を確保すればいいっていうことだけども、でも数値としては、だから今でもあれだよね、新型コロナと同じように、一定数の数を僕ら許容して車社会と生きてるわけじゃないですか、
うんうん
う
ん。
っていうことに視点を当ててるドラマとかがあったりしてたわけ。
うーん、
僕らが必要悪と思っているのか、そこを感受しながら存在を認めているみたいなものがある中で、今 SNS は僕らは便利とか、ね、いい面がありながらも、ああいう毒みたいなものを許容せざるを得ないのかっていうところの課題を向き合わなくちゃいけないところに、敵がいるとか、あいつが悪いみたいなことになったら、筋違いじゃん。うん、で、まあ、あの、実際はドラマは僕はそうしてないと思うんですけど、うんうんうん、そういうのを立てないと物語が、うん、作りにくいっていうのは非常に大変だなとは思いますよね。
うんうん、
で、その意味では僕はあの、韓国の女優さんは頑張っていらしたとは思うんですけど、
うんうん、
まあまあ、そんな。
でもあれも、彼女をキャスティングしなきゃいけない理由とかよくわかんなくないですか？
まあ、それはね、わかんないけどね。うん、で、うん、でも普通の女優さんとかではできないことはやってるとは思うから、あの格のことを誰ができるんだろうかっていうのはちょっと俺はわからない気もするけどね。
うん。まあ、すごい絵として締まるっていうのはあるんですよね。新聞、うん、映画、新聞記者とかもそうですよね。絵としてすごく締まるんだけど、なぜっていうのはすごいあるんだよな。
まあでもこういうやっぱ現実を描く、そしてそういうものを、まあ香取さんが主演でしたけど、やっぱこう、ポピュラーな人がやる。だからもっともっとその、ねちっこく現実の方が僕はめんどくさいと思うから、うんうん、そこの方にフォーカスしていってもよかった。まあテレビっていうかまあ映画とかになっちゃうのかもしれませんけど、なんかそんな気はしましたかね。
うん、うん。
うん。さあ、そして、とですね、僕は、ちょっと、最近、六畳間のピアノマンを見たので、最終回をきちっと。
うん、
なんで、ちょっとこの話を少し。
あ、でも、それ最後にしません？
あ、はい、しましょう。あ、じゃあ途中で何かあれば。
二人とも多分批判するだよ。オーマイボスを先にやっちゃった方がいい気がする。
もう俺も、オーマイボスは、割と途中で、まあ、まだ残してみたいんですけど、なんか、離脱というか、うん、4話ぐらいまで見たんですけど、その後どうなったんでしょうかね、うんうんうん、ちょっと教えてもらえますか。
まあ、その、オーマイボス、恋は別冊でっていうタイトル、まあ、はい、いわゆるその上司との関係性っていうのを描くというか、編集部っていうね、出版社の女性誌の編集部を舞台に、うん、はい、人間関係描き、それに、まあ、カメラマンをやっている人とは、とあるタイミングで、まあ、すごく偶然というか気持ち悪い感じの中で出会い方をし、なんかそこから始まる恋模様みたいなものを別冊で描くっていう、このなんかタイトル付け自体は、うん、あんま僕タイトル好きじゃなかったんですけど、あ、なるほど、そういう話だよねっていうのはあったんですけど、結局恋は別 別冊じゃなかったというか、全編的に基本的に恋愛の話になってて、どんどんその出版社、編集部内のドラマは、それこそさっきちょっとポンさん言ってた漫画的な展開、漫画的な、うん、話になって、ちょっとコントみたいなものも途中で入れ込むような感じになってしまっていて、どんどんどんどん。
なっちゃったんだね。
なんかね、うん、そこら辺、ちゃんと序盤はその編集部ならではの、なんか、専門用語とか、ちゃんとその時期にある、確かにこういう問題あるよねっていう雑誌を作ってればそういうわかるっていうところが、あるあるが散りばめられてたんだけど、だんだんそこら辺が要素としてどんどん薄くなっていて、声が本誌になって、その編集部ものは別冊に追い込まれていっちゃったっていう、そこのついていけない感じっていうのはかなりあって、そこら辺はなかなか難しい。この火曜、9時台ですか、あ、10時台か、10時台っていう、うん、あの逃げ恥とかがね、私の家政婦なぎささんとかやっている枠の中、最近はその原作ものに頼らずにオリジナルを作ろうっていう意識たるや、あの強いものがあるんだろうと思うんですけど、ここ、うん、掛け算、その恋愛というのを描きつつ、それをもっと幅広く社会っていうそのものを描こうっていう、その社会の部分の描写がどんどんどんどんあの弱まってしまった感じはあったので、そこをバランス感覚難しい。当然多分あの結構こうツイッターとかでも感想がシェアされる枠の時間帯だったりするので、そこら辺を意識しながらちょっと調整をしていったのかなとも思うんですけど、あのずっとドラマを見てる人にとってはなんか、あれってだんだんだんだんリアリティを薄れてちゃったなっていうところで、あのテンションが下がっていったっていうドラマではありました。
うん、なんか俺見てないからあんま言えないけど、あの途中で明らかにこっちに振ったっていう感じがあったら面白いね、ドラマとしては。
あ、なんか諦めた、
そう、なんかプロデューサーから指示があったのかなとか、なんかそのこっちが数字取れて読んだのかなみたいな、そういうのが見えるのはなんかリアルタイム感があって、あの面白くはありますよね。
さすがになんかいきなり編集長変わるとかねえだろうっていうのがね、ちょいちょいあったんですよ。
ちょっとネタバレやめてください、ね。
変わったと思う。本当に見ますか？だから新しいドラマが始まるタイミングに俺オーマイボス見るの進めないですけど。
そうなんだ。うん、じゃあ他に踏んづけるドラマありますか？
ないです。もうないので、これであの僕の方を持ってる玉を語り尽くしたので、あと存分にポンさん語りたいの。
はい。まあまあまあ、6畳のピアノマンをね、ちょっともう一度ということで。はい、まあ、面白いドラマ、まあ、この、なんていうか、過労死だとかも含めて、パワハラも含めて、残された親だとか、あと、それから、まあ、そういうふうなシチュエーションに、まあ、疑似的に似ている、その、アイドル活動みたいな、まあ、様々な人間の、その、苦しい瞬間みたいなものを、どうやって人間は、ね、そこから、こう、単純に逃げるだけだとか、誰しもがパッと成功するってわけではなくて、そういう苦しい状況をどうやって生きていくかっていうふうな、まあ、物語を、まあ、それを励ますピアノマンというものが、軸になって展開していくドラマだったんですけど、NHK のドラマですね。
はい。
で、まあ、このドラマ、まあ、ね、またなんか再放送する機会があれば見ていただきたい面もあるんですけど、まあ、これ何が僕面白かったかっていうと、まあ、もちろんその、上司のパワハラで、みたいな話で、そこをどう、リアルに描きつつも、人間はその、いろんなものを残していけるかっていうふうな、まあ、物語はあるんだが、僕ね、その、ベースとなっている、舞台のベースとなっているのはね、公演っていうのがすごく僕いいなと思ってて、この物語は、まあなんか、たまたま、その、ね、出てくる、その、キャラクターが公園で集まるっていう、公園ですれ違うんですよね。
登場人物ほとんどそうでしたね。
う
ん、
そうそう。で、まあ、そりゃ、なんか都合がいいんじゃないかっていうふうな意見の人というか、たまたまにしちゃおかしいよって人もいると思うけど、でもこの、公の場所っていうのが、人と人がつながる場所っていうのが実は、人間にとってとっても大事なんじゃないかってことを、なんかちょっとこう、暗に言ってるのかなと思ってて。それはまあもちろんね、主要キャラクターが偶然出会う場所としての、まあ都合のいい設定っていうのもあるんですけど、例えばそのなんかパフォーマンスしてる人たちを、外側からファッと眺める人がいる。特に誰というわけでもないけど、誰かが眺めているとか、すれ違ったあの人の、まあ表情とかを見て、自分のことを振り返るだとか、あそこに弁当食べてる人がいるなとか、働いてる人がいるなとか、つまりその、自分のメインの目的とは関係のない情報が 入る場所、まあ、これがやっぱり公園の圧倒的な魅力で、まあ、なんかテレビとかでもね、自分が見たいもの以外のものが見れますよみたいな話もありますけど、やっぱり道端とか公園っていうその公の場所って、つまりいろんな生きるっていうものがバラバラに存在してもいい場所っていうことなんだと思うんですよ。
うんうんうん、
で日本はこういうの作るのが下手くそだってよく言われてて、まあいろんな場所がこうね、なんとか運動とかで使われるとか、いろんな人がそこに住んじゃうから良くないなって、なく、知っちゃったりするんですけど、もうその、そういうオフィシャルに、うん、オフィシャルじゃないな、なんかこう、みんなが集える場所、公っていう場所を、なんか設けないと、うん、その、人が生きてることを、こうぼんやりと薄めで眺めるってことができなくなっちゃうのかなと思ってて、でこれは本当にコロナ禍ってことを改めて思うと、やっぱそこが僕らのやっぱ一番痛いところっていうか、つまり妄想の中で公を想定できる人はいいんだけど、ただでさえ公っていうのは制限がある中で、これどこにも出かけられないとかなると、つまり疑似的に頭の中で公を作んなくちゃいけない、だけど、これでも経験がないとさ、やっぱ自分の世界だけに生きてしまうじゃない？それは当たり前だよね。大人なんて特にもう公園っていう場所を返す以外で、自分以外の世界と触れ合う場所がないわけですよ。
なかなかね、そうですね。
そう。だから、
公園ってね、
うん、バカにできないと僕は思うんです。あそこの場所での情報収集って。で、そんな中このドラマっていうのは、なんだかよくない。とにかく公園に誰かが来て、なんかぼーっとなんか飯食ってるとか、ギター鳴らしてるとか、なんか、みたいなこと、シーンが出てきて、なんだよと思うんだけど、このシーンっていうのは、まあ、多くのドラマでそうなんですけど、目的のない場所での過ごし方みたいなものをどう描けるかって結構重要で、なんかストーリーを作るためにはさ、やっぱこう、その必要性のある情報を手に入れるための場所に行かせるとか、だから公園も誰かと偶然出会うとか、そういうふうな目的に使わざるを得ないんだけど、でも公園ってもっとぐじゃぐじゃっていうか、関係のないモブがいっぱいうろうろしてるみたいなことが重要で、だから昔のドラマって本当に公園でロケとかしてるから、関係のない人が結構映ってたりしてて、まあ公園だなって記号的にわかるんだけど、今だとさ、やっぱ目的に合わせた人たちが並んでたりするじゃない。
ご飯食べたりとかね。
そうそう。だから多分これをみんな用意されてる人で、なんならこれも全員がこの後ダンス踊りかねないみたいなムードだったりするから、なんかちょっと公演なのかなと思ったりする。でもまあどっちにしても公演っていうのを大事に描けるドラマって僕は実はそういう視点があるのかななんて思っていて、で、このドラマすごくそこら辺をなんか感じさせるようなドラマだったので、まあ、他のドラマでじゃあ公園描いてるドラマってあんのかなと思うと、あんまり思いつかないよね。
うん、確かにそうですね。公園を舞台に描いてるドラマって最近はね、ちょっとした会話をこうブランコに乗りながらしてるみたいな、なんでお前ブランコに乗ってんのみたいなのありますけど、公園がメインプレイスになってるのは確かに少ないかもしれないですね。うん、
この多様な人間たちがすれ違う場所っていうものを舞台として作れるかっていうのは、もしかしたらこの今の時代において重要だし、まあもしかしたらそもそもドラマっていうのはそういう風な視点で見てもらいたいものだとしたら、そういうシーンもね、具体的にあってもいいのかなとか、まあ公演みたいなドラマであってほしいなとかね、なんかそんなことを思ったりもしたので、ちょっと六畳間のピアノマン、そういう視点で見てみてもいいのかなと、なんか思ったりもしました。
なんか、YouTuber がね、軸にあって、その YouTuber っていうものの今の扱いと、公演の扱いみたいなのも、こう、対象比較してみると、ちょっとそれも面白いかもしれないですよね。あのコメント欄、YouTube のコメント欄ってあれ何なんだろうとかね。
そう
ね。メッセージ送るとか送られるとか、あれ何なんだろうみたいなね。
なんだろうね、なんか、YouTube 見て癒されるって人もすごくいるけど、公園でぼーっとするのも楽しい、なんか癒されるっていう人もいるじゃない？
はいはい。
まあ似たようなものとも言えるけど、何か違いがあるのかもしれないですよね。 まあ、うん、そうなんですよね。
いや、さっきボンさん言ってたみたいな、うっすら目開けて、いろんな人が行き違うのを見えるっていう、うん、YouTube ってあくまでその人を見るっていう対象、あの、目しかないので、うん、そこがもうちょっとこう、公共性あるものになればいいんだけど、うん、どうしても YouTube とかがプラットフォーム化しちゃってるっていう感じは、うん、今のネット時代の、なんか悩ましいところでありますよね。
そうだね。はい、ということでいろいろ考える要素もあったりして、面白い、クールでございましたが、まだまだ実はドラマはございまして、うん、来週もね、最終回を迎えるドラマがたくさんありますので、
ね、超大物がありますからね。
そう、はい、24ジャパン、いやどうなるということで、
ちげえよ、俺の家の話、
ちげえかどうかはみんなの自由でしょはい、ということで、はい、週刊ドラマが今週パート2ということで、観察や朝号とかね、アノニマスとかピアノ、六畳間のピアノマンなどのお話をさせていただきました、うん、はい、はい、皆さんありがとうございましたということで終わります。お相手は、大江戸捜査網以外はもう必死に見てます、でもそうね、はい、はい、頑張っていきましょう。ポンと
オレンジでした。
種ラジ、また。